失敗したがん研究。動物実験の誤り。
失敗したがん研究。動物実験の誤り。日野元琴学。1997年平成9年2月2日。書き込み。前回に続いて、がんはなぜ増え続けるのかという疑問を解いていこうと思うのだが、外国の本を参考にしてはいるが、我が日本でも確実にがんは増え続けているのは誰が見ても明らかである。そして、その死亡者の数も年々増え続けている。ところが、医学者の中には、医学の進歩に伴い早期発見、早期治療の効果により、がんの治癒率は飛躍的に伸び、近い将来にはがんは撲滅できるというような発表をしているのだ。どう見たってそういう事実は見当たらないのに、不思議にもそれを信じる大衆が多くいるのには驚いてしまう。これでは、大本営発表が戦勝。戦勝と、負け戦を隠していたのを真に受けていた大衆が、本気で竹槍を持って敵に立ち向かおうとしたのを表出す。医学の発表はちょうどこれと同じように、勝ち戦ばかりを強調していないのか。我々は、がん戦争に勝利しつつあると。それでは、世界医薬産業の犯罪、題名、科学、医学、訓物実験コンビナート、副題、ハンス・リュウ主張。太田龍薬。1993年発行。発行所、株式会社。参考者、お引き合いに出してみる。がん研究は前進、がんは増加。アメリカ対がん協会と人口動態調査の統計によれば、がんによる死者は着実に増加し、テール。1968年には死因の 16.8% ががんだったのが、70年は 17.2%、75年は 19.3%、そして78年は 20% を超えた。このようながんの増加の割合は、いわゆる文明国、すなわちアメリカとよく似た医学保険体制を敷いている国では、ほぼ同じだと言ってよいだろう。これが過去200年間にもわたって、事実上動物実験にのみ依存して行われて、きた儲かる、がん研究の成果なのである。記録に残っている最初のがんに関する実験は1773年、フランスのベルナール、ペーリルのものである。ペーリルは乳がん患者から採取した、がん液を犬に摂取した。この実験によって彼、リオン科学アカデミーの、がんとは何かという論文コンクールで1位を得した。それ以来、納税者と社会全般の途方もない費用負担によって、何百万どころでは、ない何億というあらゆる種類の動物が犠牲にされてきたのである。常に、これこそが、がんの、秘密を解く最良の方法だと言われ続けて。しかし、実際のところ、がんは秘密でも何でもない。大部分のがんの原因はよくわかっているのである。故に、予防によって避けることが可能である。ところが、予防医学は医学界ではママ子扱いなのである。金にならないからである。引用を終わり。僕は、医学に限らず、それが利益に通じる人の発言と、そうでない人の発言にはどうしてもある限度や制約があるものと思う。どちらの立場にあっても、真実そのものを話すことのできる人はごく少数である、と思っている。だから情報は片一方だけではいけない。反する情報も分析する余裕が必要だ。けれども、医学体制側の人はほとんど反体制側の情報を偽物と断定してしまう方が多い。確かに偽情報の方が多いのだろう。だが自分たちの方にも偽情報が存在するということを絶対認めようとしないのだ。出来上がった権威は絶対に守らなくてはならないのだ。たとえそれが真実でなくても、こうして一旦認可された教義は神聖にして犯すべからずという法のもと維持され続けていく。時にこれを破ろうとする者が現れると、徹底的に無視するか、押し潰してしまう。それほど強大な力を持っているのが医学界の体制なのだと思う。では、なぜ、がん治療の結果が医学界の発表と食い違うのだろうか。医学がちっとも、がんを治療できないでいるのか。治療とは、病気を元通りに治すことである。治さないならそれは、治療とは言えない。その理由について調べてある。以下引用を。外部からのがん細めの移植。著しく偏った食事。あるいは、ある特定の物質を極端。な量を与えることなどによって実験的に発生させたがんは、自然に発生するがんとは全く別のものであり、しかもそれが動物と人間ではさらに大きく異なってくるということは誰の目にも明らかだろう。少なくとも、マスコミや色育を通じて組織的に行われる洗脳によりて完全に理性を失わされていない入りにとっては、自然発生のがんは、それを発生させた生物体そのものと密接な関連を持つ。そしておそらくは精神的なものも大きく影響するものと思われる。しかし、外部から移植されたがん細胞には生物体との自然な関連が全くない。その生物体はがん細胞の単なる培養器に過ぎないのである。がんというこの恐ろしい病気に対するイリイリの恐怖をうまく利用して、研究者、製薬、業界、 そして医学界は、ガンを金引けの種にしているのである。しかも、ガンは、化学会社の作り出す化学工業製品によって引き起こされる場合が多いのである。二王世紀とは、ガン研究、ガン治療が、前例を見ないほどの素晴らしい金鉱脈と化し、多世紀なのである。引用を割り、化学会社が作り出す化学工業製品。これって医薬品も当てはまるだろうな。ここに画期的治療法、特効薬ができたとする。すると、それを発明した薬品会社は、一時的に大発展をするだろう。だが、その後すぐに倒産の浮き目を見ることになる。医者も失業者が続出することになる。それが医学の進歩の宿命的結果だからだ。ところが、昔からちっともそうならない。脳は、医学は全然進歩などしていないからだ。進歩していると吹き込んでいるだけで、それを真に受けている愚者が多いだけのことである。その愚者の一人は僕自身でもあった。17年前までは、頭が薬毒によってぐしゃぐしゃにならないうちに気づいてほしい。以下引用を、南亜連邦、ヨハネスバーグで発行されている、ザ・スター、1981年4月10日付に、なぜ、がん研究は失敗したかという記事が載っている。動物を使って実験を行っていることが、がん研究の失敗の原因であり得る。動物のがんは人間の、それと異なるからである。これは動物実験シンポジウムにおける、ゲストスピーカー、ロバート・シャープ博士の見解である。このように、がん研究が失敗したということは、言い換えれば過去のがん治療は失敗したという宣言なのである。そして、これからのがん治療は今までの方法ではダメだという意味になるのだ。それが分かっていても、相変わらず危険な治療法は行われ続けている。以下引用を、では、このがん研究なるものはどのようにして行われているのだろうか。動物実験室で仕事をする自称、研究者たちは、病気の研究というものがいかに行われるべきかという点については全く無知である。彼らが知っているのは、がんをも含め、病気をいかに発生させるかという点のみである。この点については、彼らは実に想像力豊かな素晴らしい業績を残している。動物に人工的に発生させたがんへの効果を調べたところで、それは人間に自然発生的にできるがんとは何の関係もないのである。引用を終わり、動物にがんを発生させるということは名人であっても、それが人間に当てはまらない研究だとしたら、ただの金食い中だ。そんながん研究から生まれた薬が役に立つはずもなく、役に立たないどころか、反対にがんを作り出すという恐ろしい事実に目をつぶっているのだとしたら、これは大きな罪悪と言っても良いだろう。けれども、僕は信じる。医学研究者が故意にそうしているのではなく、真面目に努む力しているのだということを、彼らほど医学を信じている者はないからである。それほど医学信奉者であり、また、そういう教育を一般の人よりも多く受けてきたのだから、これについてはまた別に刑事で、がんの治療法の3本柱が、がんを治すどころか、悪くしているということは、千島菊夫、博士の理論の紹介書でも言われている。異端の生物学者。千島菊夫論は、ノーベル賞に値する、署名。間違いだらけの医者たち。水山典和。徳間書店発行。同じ論を唱える森下博士は、国会でも証言されたという。今頃、患者よ、癌と戦うなという本が出ても遅いなということで、近藤隊長の切り込みを抑えようとしても、もう抑えきれないほど真実が現れ出してきたのである。近藤氏は今度は体制を守る側ではなく、維新側の役目らしい。また今度も見てね。